の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社新潟農商代表取締役社長新澤智和さんです。株式会社新潟農商は県内の農家と契約し、安心安全な県産米を国内に出荷するだけでなく海外へも輸出しています。株式会社新潟農商代表取締役新澤智和さんに渡辺智代アナウンサーがお話を伺いました。
会社の創業について教えてください。
は
い、
1994年、新潟久保田の、出資で新潟農商という会社が立ち上がりました。前は新潟久保田に肥料農材部という部署があったんですが、肥料農材だけを販売をしていても広がりがないということで、お米の販売も合わせてやっていかないとやはりうまくないということで、新潟農商という会社が設立されました。
主に現在されている事業っていうのは何がメインになっていますか？
今はやっぱり輸出が一番です。2011年ですか、香港に初めて輸出を始めました。それがこのやっぱり新潟農商と、輸出前の新潟農商っていうのが定着したんではないかなというふうに思ってます。
新潟農商ではその生産からこう、精米までいろいろあると思うんですが、どの工程をされるものなんですか？
はい、肥料農材部っていう部署はまず農家さんのサポートをしていると、肥料農材であったり営農であったり、そういうところをサポートすると。そして米国部は集荷、そして検査、そして精米、そして出荷というお仕事をさせていただいてます。
お米を作るこう流れを全てこう受け持っているっていうところなんですね。はい、こう事業をしていく中でターニングポイントになった出来事っていうのは何かありますか？
はい、やはり2011年の香港への輸出がやっぱりターニングポイントでした。それから、2014年でしたか、モンゴルにMJP という合弁会社を作りまして、そこで、始めました。それと同い年にシンガポールにも輸出を始めたというふうになっております。要は玄米を輸出して現地で精米して販売するというのが始まったきっかけになっていると思います。
それは新鮮なものといいますか、より美味しいものを届けようという思いですか？はい、
そうです、そうです。精米してやっぱり輸出するってことになると味が落ちるっていうのがやっぱありますんで、それでやっぱり現地で精米して、そしてまあお客さんから食べていただくと。
こうアジアへの輸出をこうされていったっていうことなんですね。はい、きっかけっていうのは何か？
これは久保田の方で海外にやはりもう国内では流通していてもやっぱりもうダメだろうということで輸出を始めたんではないかと思ってます。
国内だけではダメって思った部分って何かこう聞かれてますか？
はい、やっぱ米の消費量自体がどんどんどんどん減ってきてますし、人口がやっぱり減ってくる分にはもうこれはもうどうしようもないんで、特にこの新潟産古紙というものをやっぱり世界にやっぱり広げていこうということで始めたんじゃないかなというふうに思ってます。こう
今日本食を食べる外国の方も多いんですが、はい、そういう部分は、
はい、まあ、そうやって日本食ブームもありまして、昨年の後半から、今度はベトナム、ヨーロッパ、そしてハワイというふうに徐々に増えつつあります。
アジアでこう固めていた部分がどんどんどんどんこう広がっていってるんですね。はい、
そうですね。
こうお米を作っていく中で、まあ、減反だったりこういろいろと、ね、取り巻く環境も変わりますからね。
はい、特に今減反と言われたんですけど、そういう減反を利用して、まあ、輸出米を作っていただくと。ただこれは新潟農商だけではやはり無理なんで、農家の方、そして親会社である新潟久保田さんみたいになったことがやっぱりこれにつながってきてるんじゃないかなというふうに思ってます。
生産者とのつながりこそが新潟農商の強みであると話す新澤社長。今後も輸出米の営農指導などを通じて農家をサポートしていきたいと言います。
農家さんとのつながりっていうところで、具体的にはどんなことで こう交流されていらっしゃるんですか。
例えば輸出米の関係ですと、今年は2月に輸出米生産者ミーティングとか、そんなものを通じていろんな、じゃあ何を作付けしたらいいのかとか、どういう品種がいいのかとか、まあ、そういうこともやっぱり農家の方といろいろやっぱり要望を聞いたりしながら、そんな話し合いがこうできたりするんで、非常にありがたいなというふうに思ってます。特にですね、あの農家の皆さん方は来年平成30年、まあ、減反がなくなるとどうしたらいいかというふうに一生懸命悩んでられるんじゃないかなと。じゃあ新潟農商はどうするかと、農家の皆さん方がやっぱり生産されたお米は要は新潟農商で全部売りさばくんだということをやっていれば、農家の方も安心してお米に作りにこう邁進できるっていうか、そういうふうになるんじゃないでしょうか。
もう農家の方が安心してお米を作れるような環境を整えるっていう、はい、そこが大切になってくるんですね。
はい、
3年後の東京オリンピックに向けて取り組みをされていると伺ったんですが、
はい、県内の農家の皆さん方と東京オリンピックに日本の特に新潟産のコシヒカリを提供しようということで、一生懸命今動いてます。
東京オリンピックにお米を出すっていうためには何が必要なんでしょうか。
はい、まずグローバルギャップを取得しないと選手たちにそのお米を食べていただくということができません。
そのグローバルギャップっていうのはどういったものなんですか。
はい、生産履歴、水田の水の品質管理、さまざまな形でデータ化して消費者側に提供するというものですので、非常に難しい取り組みではあります。でもやっぱりこれをやっていかないと、今後消費者の皆さん方がいやこれはグローバルギャップで対応してるよということであれば、もうそれでもう安心安全はもう大丈夫というふうなものです。
より良いお米を消費者に届けるためにも大切なものなんですね。はい、
そうなんです。
あの社長の力の種は何でしょうか。
この新潟農商の社員ですね、いろんなその資格を持ってますよね。お米マイスター5つ星が2人います。それから三つ星が7人います。で米の検査員も、6人ぐらいいるのかな。非常にあの仕事に対する熱意っていうのは非常に力強いものがありまして、まあ私にとっては非常にありがたいというふうに思ってます。
もう県産米を食べてほしいっていう思いが皆さんあるんですね。
そうですね、やっぱりそれは社員の誇りでもあるんだろうから、これを一生懸命今やってるっていうところです。
今後の展望としてはどのように考えていらっしゃいますか。
まあちょっと夢は大きいんですけどね、まずハワイあたりに指定を出したいなというふうに、思ってます。それを足がかりにして最終的にはアメリカ本土までこの新潟産コシヒカリあるいは新潟産米を売っていきたいなというのがやっぱり夢であります。
それでは未来を担う若者にメッセージをお願いします。
若者よ世界羽ばたけと、この一言を言いたいです。若さは貴重なものです。日本にとどまらずに世界へ飛び立っていただきたいというふうに思っています。